はい、どうもよろしくお願いいたします。
お願いします。こんにちは、
火曜オリジンチャンプル、お相手は
ややこしがやき、
はい、何でしょうか。
これ直高さんじゃねえぞ。
いや、あなたは前城ミーカーさんになってる。
ミーカーさん
ですか。すいません、失礼しました。ちょっとね、表示の方が、はい、誤っておりました。改めて自己紹介いたします。
はい、
月曜オリジンジャンプル、お相手は
浮舟のヤンビーと、
あなたのハートにことぶきパンチということで、ことぶきパンチでございます。
すごいな、アップしたの一瞬、
一瞬文字でかくなっちゃった。まあまあまあ ね、
はい、
我々の時間帯はね、休み明けなんで置けますよ、それ。
群馬のアイスさん、メルボンリーダーさん、こんばんは、こんにちは、
こんばんは、おい。パンチ前に出た。
すごいね、外も声と反響して文字まで。新しいね、時
代。あ、そうか、それね、やろうと思えば自分でできますからね。だから
ね、手元が忙しいね、いいね、
私の負担がね。
オリジンの TK じゃないか、お前。
哲也小室、オリジンの自分で何でもやる。
PK か、
PK ってなん
だ。パンチことぶき、
パンチことぶき、
世界でも全部の機械で操作してもらえればいい
か、世界観でるしなんか
PK。
いやね、まあ週明け、今日はですね、まあ、10月12日はね、
はい、
なんとコロンブスデーという
日らしいんですよ。
コロンブスが、何でしたっけ、アメリカ大陸か、
見つ
けた日みたいですね。
うん、あれでしょ、結局アメリカじゃなかったってことじゃん。
アメリカじゃなかった、いや違う、インドを見つけようとして、
あ、
アメリカに、
そっか、うん、インドじゃなかったんだ。
インドじゃなかった、あれ。
たまたまアメリカについちゃった。
そうそう、たまたまアメリカについてね、はいはい、で、アメリカについて、あれ話で聞いてたインド人と違うの、
ネイティブだぞ、
これ新大陸じゃねってなった日。
あ
らしいですよ。
そっか、あれからもうそんなに経つのか。
どれから経ってる。
長いね、
あれからじゃない。
それポケモンの XY の発売日らしいよ。今から7年前が
今から7年前
ポケットモンスター X&Y XY。
あー、ポケモンね。
そう、
はいはいはい。あ、でも俺ね、最近ね、ポケモンのね、なんか雑学、
うん、
すごい話聞いたんですけど、あなた知ってますか。
何ですか。
ポケモンの一番最初のシリーズって赤と緑じゃないですか。
うん、
赤と緑に意味があるらしいですね。
へえ、知らないかも。何年。
あ、マジで。ヒントはですね、ポケットモンスター発売されたのが任天堂という
はい
ことがヒントですね。
ああ、
わかりました。
そういうことか、ブラザーズか。
そうなんですよ。なんか
マリオブラザーズから、
そうそうそう、
あのイメージカラーを取って、
そう、マリオとルイージのイメージカラーを取って赤と緑だったらしい。
一応確かに不思議ではあったよ、なんで緑なんだろうとは思ったよ。
そうそう、
普通、ね、赤と青とかだったら、
そうそうそう、そうなのよ、
分かるけど、
なんでね、
ね、赤緑ってまあ別にいいけど、
それもね、やっぱ理由としてね、なんか任天堂が低迷期だったんですかね。
ああ、ちょっと落ち着いちゃったと。
そうそうそう、でそれの再起をかけて、今までお世話になったマリオとルイージを、
はい、なんかリスペクトしつつの、
リスペクトして、もう赤と緑にして、でそれでなんか発売して大ヒットしたっていう。
まあまあ確かにね、一応革命だったからね、ポケモンは。
ね、
初めてだよ、ね、通信交換っていうシステムが生まれたのが。
あった
の、ポケモンなんだよ。
ポケモンからか、
通信ケーブルを使って対戦するとか。
そっか。
確か、
はいはいはい、
交換が先かな、でも、
うん、
そう、ポケモンからだから、こういうシステムは。
そうよね、でも今なんて普通にもうケーブルなしでな、
そうそうそう、今はもう世界中の人とバトルができるのが当たり前だからな、ね、オンラインで。
いや、え、変わったね。
すごいよ。
すごいね。普通にドット絵で満足してた時代から、
そう、今はもう 3D 映像だから、
ここまで来てやばいっすね。
素晴らしいですよ、もう進化は。ゲームの
進化ね。スマブラ追いかけてます？やったりしてます？
最近はやってないね、全く。もう
だよね、最近だから、もう本当に任天堂以外のキャラクターバンバン出てるんで。
ああ、そうだね、もう今はもう結構垣根超えてるというか。
そうそうそう、
てか需要しかないしね、もう今。
そうなのよ。
スマブラ、そうだね、マインクラフト出てきたし最近。
そうなんだよ、 あれびっくりしたの。
マインクラフトのキャラクター4体ぐらい出てきたでし
ょ。とうとうマインクラフト出てくるかと思って、
うん、
マインクラフトなんて俺もうどんなゲームかも知らんからね。あれ
あれはなんかまあ自由度の高いなんか
よく聞くけどさ、
創作な何ゲームって言ったらいいのかあれは。
なんだろうな、
ジャンルで言ったら
ん、シムシティみたいなこと、
わかんないけど、
シムシティ。
でも大乱闘スマッシュブラザーズに関しては俺 Wii Fit トレーナーが出てきたあたりから思おうと思ってもう何でもありだなって思いました。
あれは何でもありだな。
Wii Fit トレーナーのお姉さん戦わせるってどういうことだと思った。
なんなら俺その前のシリーズであのゲーム&ウォッチ出てきた時点でもちょっと思ったしな。だってさ、あの正面から見ても
平面だから
線なんだぜあいつ
同時期くらいだろ多分出てきたの。
いやあのね、ミスゲーム&ウォッチが前のシリーズで出たのよ多分ゲームキューブで。
あ、そんぐらい早かったっ
け。そうそう、早かった、意外と早かったんだよ。
ああ、そんな早かったか。
ゲームウォッチが。
びっくりした。キューブにいたんだ。
いたよ、キューブに。
ああ。
ゲームウォッチ。ねえ、本当にゲームやりたいな、なんか。
ゲーム、そう、マジで、たまたまだけど、うん、俺、今日ちょっとこの話しようかなと思ってたんだけど、うんうん、
はいはいはい。
夢見たのよ。
夢
夢、ヤンビーのあの夢シリーズ。
夢、夢ネタ。
この1週間の間で。
夢ネタですか、
夢の話。
大丈夫ですか、
夢、ね、うん、あの、今日見たのが、あの、
はいはい、
グラジオストックの、
グラジ
ショッピングモールに行くっていう夢だった。
ウラジオストックじゃん。
ウラジオストックか。
ウラジオストックかな、多分。
あの、ロシアの。
ロシアの、そうそう
そう。そうそうそう。
ウラジオストックに。
俺、20日以外、ロシア会って、夢の中でちゃんと言ってたからね。
あの、なぜ、あの、なぜウラジオストックなんですか。
そう、なんで俺ウラジオストックよっていうちゃんとツッコミ入れてたからな、
ね、
夢の中
入れるよね、それはね。
なんでよ、別に俺テレビでなんかそういうの見たとかでもないわけよ。
なんで
なんでかしら、俺ウラジオストックだった。
なんだってさ、あの普通旅行のだから一番初めって絶対ロシアじゃないもんな。
うん、
一番初めってもっと、
まあ、よっぽど目的がない限りはロシアに一発目で行くってないよな。
ないのにウラジオストクなんだ。
そう、ウラジオストク
すごいな。それ
漁業と造船業が有名らしいよ。
それ本当の情報かも分かんないんだろ。
あ、それは情報、本当の情報。
あ、本当の情報
調べた。
あ、そうなんだ。
そう、ウラジオストクってなんだろうと思って、ずっと。
あ、
そもそも夢の中でもグラジオストクかウラジオストクかみたいな。
あ、もうそこなんだ。まだそこだったんだ。
あ、そう、夢の中でショッピングモールの中歩いてて、はいはい、ゲーセン2階
い、はいはいはい、
2階分ぐらい併設されてるじゃんみたいな。
え、ロシアのゲーセンって2階、
あ、もう
2階建て、
あのもうだから普通にもう買い物できる、
うん、
いろんな洋服屋さんとか、
はいはい、
もう普通になんていうの、飲食店とかもあるんだけど、
うん、
ゲームフロアだけで2階分あったから。
ゲームフロアだけで、
そう。何よこのゲームみたいな、何メートルの高さあるからこのゲームみたいな。
なんねそれ。
ゲーセンならではのなんか
海外のゲームセンターの
すごいやと。ウラジオストックやっぱすげえな。
いや、ウラジオストックゲーム先進国って聞いたことないけどな
俺。まだそういえば、そうだから結構まだ一人も外国人と喋ってないな、今から多分会話しないといけない状況が生まれてくるなっていう緊張感持ったまま目覚めたわけ。そのゲーセンうろうろしながら、
建設的な
空港から来てすぐそのショッピングモールに、夢だからなんかテンポ早いよ。
はいはいはい、
なんでか知らんけど、なんで俺もショッピングモールに行ったのかよくわからんし、
はい、ね、
家族で行ったのに別行動だったから俺だけ。
家族、しかも家族で行ったんだ。
家族というかなんかそう、みんなで行っておじさんとかもいたりしてから、俺一人だけ単独行動してから。何がしたい、どういう夢なのこれって。なんかウラジオストックに関するなんか見たっけなみたいな。
ロシアで単独行動、
そうだから俺さっき検索してウラジオストックロシアって分かったから、
うん、そうそう、
そもそもロシア自体に特に何も影響も受けてないし俺。
夢診断でなんかあるんすかね。
あるかな。そうだ、夢診断でちょっと見てみるのもいいかも ね。
ウラジオストクって言ったら俺はもうあれシベリア鉄道を通るぐらいのイメージしかない。
うん、もうそれもちょっとピンとこないんだけど、
世界一長い鉄道、
あ、
シベリア鉄道ね。
あ、まあ、ロシアの国境ってことでしょ。
そうそうそう、
ずっと国境じゃない、この国をもうずっと言ってるわけでしょ。
あれさ、シベリア超特急っていうサスペンスがなんか毎回作られるやつですよ。そんぐらい長い電車ね。はい、そうそうそう、長谷川さんがね、
ヤンビーと、
うん、
ミッシェル、そしてラジオの前のコロンブス、発見するのが大好きな初見おじさんです。
今日コロンブスデーだから。
そう、
みんな発見してるよ、何かしらを。
ね、メルボルンリーダーさん待ってたんだ、俺の夢シリーズ。
夢シリーズ。
ね、あ、そうそう、ウラジオストックの郊外の演習場で対戦車砲とか撃てるらしいよっていうか、なんか
撃てる。
そう、なんか軍業みたいなのも結構盛んらしくて。
まあロシア全体がなんかそんな感じはするから。
そうそうそう、なんかそういうちょっとなんか、
うん、
観光地みたいなのあるわけよ、なんか砲台みたいな。
うんうん、
あったから、あ、そうなの。チラッと見ただけなんだけど。
うん、
そうだから、ウラジオストックはそういうところだし、なんか多分俺機会あったらいつか行くはず。もうなんか
初海外ウラジオストック、
初海外ウラジオストック。なりふり構わずよ、
すごい。
どこにも寄り道せずに、
うん、
直行でウラジオストック行く。
ウラジオストック。
寒いんだろうな。
いや、もう寒いなんても
んじゃない。みんな背高いんだろうな、色白いんだろうな、みんな。
なんかあの表面上の情報しかないです。
すごいな、スタイル抜群なんだろうな、みんな。
いや、ロシア人そうだけどさ、
足長えみたいな。
いや
ー、かっけーなーみたいな。
いやー、まあでもな、なんか海外って言ったら、やっぱ僕はまあオーストラリア行ったんですけどね。
うん、
びっくりした。
こら、
本番中でした、
生放送中だぞ。お前テリンじゃないよ、お前。や、
本番中ごめんなさい、なんかなった。
水につけてこい。
水につけたら壊れるだろ、
携帯を。
すいませんね、あのちょっと僕の iPad が
ね、
うん、ちょっとなっちゃったんですけど。
なんだお前、 iPad とかオーストラリア行ったとか自慢話ばっかりか。
バレた。いやね、オーストラリアの
油断したらすぐ。
オーストラリアの思い出がな、なんだろうな、なんか前、なんか前も話したような気がするんだよな、いろいろ。
うん、話したんだったらいいよ。
うん、話したこと
話したんだったら別にいいよ。
あるのかないのかが分かんなくて。ああ、もうだから今ちょっと思い出したのが、なんか日本の遊びを外国人に紹介しようっつって、俺が、そのオーストラリアの子に紹介したのが花札だったっていうぐらい。
ああ、花札を教えた。
花札を教えたんですけど、
うん、
やっぱあの花札外国人の方からは難しいらしい
っす。そりゃそうでしょ。ちょっと難易度高い
でしょ。全然ちょっと分かってくれなかったっ
す。もうちょい簡単な、なんかだるまさんが転んだ的なことでいいんだよ、
ね、本当にそうよ、本当に、
ね、とかカルタとかさ、なんか
マジでな、そう、
コマとかでいいね。コマとかあるか、向こうにも、もしかしたら、
まあ、あのけん玉とかそんぐらいでよかったのにさ、
そう、
なんか知らんけど、花札って、なんか知らんけど花札を持って。
正直俺もやったことないし、あれ。
なんなら俺その時オーストラリア行ってその1回でしか花札使ってないから、
うん、
本当に持ってく意味がなかった。
何がしたかったの、
何がしたかったんだろう。
なんでちょっと尖ったことしてんの、オーストラリアで。オーストラリアで尖んな。
オーストラリアで尖ってた。オーストラリアで。
日本人みんなこうだと思われたらどうする、お前。日本人花札大好きなんだ、みんな。
やばい国や。
やばい。
うん、
別にいいけど、花札。
花札いいでしょう、でも楽しいよ。いや、覚えたら。うん、
で、夢が、先週か。
夢の話に戻るか。
うん、もう一個見てんのよ、俺。
はいはいはい。
で、これも、
うん、
ショッピングモールではないけど、
うん、
つかざんシティの話なんだけど。
つかざん、まあね、馴染みのある場所だ
った
ら、
そこは馴染みがある場所だから、まあ、夢で出てくるのも普通なんだけど、うんうんうん、そう、なんかトイレ行きたくなって、
はい、
台を催して、
ええ、
そう、ちょっとつかざんシティで借りるってなって、
はい、
あの大便器がどこにもないっていう。
あー、まあでもなんかそのそ想像はつくような状況としては、
うん、
大便器が一個もない、
どこもない。あれよ、小便器があって、
うん、
後ろめっちゃスペース広いのに何もないわけ、うん、
はいはいはい、
そこに大便器設置 3個くらい設置できたんじゃないみたいな。
ああ、あるあるのに、なんか
そうスペースはある、
ありそうな場所なのに、
そう、
はいはいはいはい、
なんかもうそこだけなんか建設費ケチったのかなみたいな、
うん、なんか
どういうことこの空間何だったの、当初何をする予定の空間みたいな、
うん、
1階もなくて、で2階行ったらあったけど、
うん、
あの壁がなくて、
壁がない、
大便器を囲う壁がなくてむき出し、
え、
だから
公開
小便器で立って、
うん、
用を足してる男性の背中見ながら、
あ、そういう感じ。
そう、丸見えなのよ。 いやここではちょっとさすがにできんぞってなって、
うん、
歩いててなんか塚山市最近改装したらしいよっていう、
うん、
知らない登場人物の、
うん、
声が聞こえてきて、
はい、
あそうなんだ、だからなんかちょっと変な飲食店めっちゃ増えてんだみたいな、
うん、
なんか屋根がめっちゃガラス張りのめっちゃ日差しが入ってくる綺麗 な、
うん、
なんか通路とかがあったりとかして、
うん、
すごいな塚田市というかこんな本格的ななんかもう何一度ショッピングモールみたいだなみたいな、
いやなんか塚田シティそんなにみたいな
聞こえるけど、いやでもそう地元の三栄だから言って、
まあそっか
超大型商業施設、うん、施設みたいな、
まあでも最近いっぱいできてる
し、ね、駅近みたいな、うん、駅近とか内地の駅のなんか中にあるもうでっかい、
はいはいはい、ああいう感じね、
そうそうそう、
あ
感じで結局塚田市もう無理だってなって、
うん、
あ近くにそういえばセブンイレブンなかったみたいな、
あったっけセブンイレブン、
そこで俺ローソン思いついてたのに、
あはいローソンね、う
ん、ローソン塚田市のすぐ横にあるんだけど、
あるあるあるある、
なんかセブンイレブン行きたいなってなって
なんそんな変貌してる
の、なんか気分的になんかもうローソンはまあよく行くからセブンイレブンに今日は行こうってなって、
めちゃくちゃ余裕あるやん、
でセブンイレブンのトイレを借りようって、
うん、
ああいややっぱあれだな、セブンイレブン沖縄進出してよかったなってそこで感じて目覚める、う
ん、なんかそれ
よかった、塚山市トイレなかったからセブンイレブンのトイレ借りれるセブンイレブンできてよかったな沖縄にっていうのを夢の中で悟ってパッて目覚めてトイレ、
うん、それはもうあの夢占いの結果出てますよ、
何
あのあなたがセブンイレブン好きっていう
ね
結果ですよ、それは
もうでも俺あんま行ったことないよ
あんま行ったことないけど好きなんだよ、なんか知らんけど、
なんかあるんだはずまあ最近ちょこっと行っては行ったりはするけど、
うん、
別に特に思い入れがあるわけではないよ、
なんかでもだからその印象に残ったやつは出てくるはずじゃない、
出てくるはずなんだけど、
うん、
ただ別にないし別にセブンイレブントイレ借りれるからできてよかったと、
うん、
思う俺何なんだろうって思ったけどね、さすがに、
はいはいはい、でねあのちょっとその話のね、
うん、
あの横で私ここで調べてたんですよ、
はい、
あの夢占いをね、
はい、
うん、あのウラジオストクと入力しました、
はい、
あの結果全く出てこない、
出てこないん
だウラジオストクはさすがになっていう、
ないのか、なんかもうちょっとふわっ海外とかショッピングモールとかって出てこないかな、
ただそうね、その2つね、
うん、
なんか共通する項目がショッピングだなと思ったんでね、
うん、
ショッピングセンターだし、それをちょっと調べてみましたらね、
はい、あ 夢占いで、あ
夢占いで出てきたの
がね、夢占いで、
ね、夢占い、
はい、
何かを吸収し取り入れ、はい、満たしたいという気持ちの表れです、
ほう、
その何かとはあなたに足りないものや欠けているもの、
はい、
無意識に求めている願望だったり、これからあなたが生きていく上で身につけていかなければならないことなのかもしれません、夢の中で買った品物にそのヒントがありそうです、関連付けて解釈してみましょう、
まだ何も買ってねえんだよな
買う前の状態だ
った、そう買う前の状段階で終わってるから全部、う
ん、でもそれこそさ、だから今だから起きてなんか外国の人とも喋れるようにならんといけんなみたいな気持ちになったって言ったじゃないですか、
ないや、
まあ、そんな感じところもあるのかな、今からみたいな、
そっか外国人に話しかけられたりとか声かけるときなんて言えばいいんだろうっていうのを夢の中で考えてはいたけど、
うん、それじゃないですか、
え俺何海外進出すんの、
海外進出じゃないですか
ヤンビー海外進出すんのか、
ヤンビーの海外進出、
ね、グローバルだあそうなのか、でも興味別にないわけではないけどさそんな
世界を目指してますね
あそうなんだ
世界を、
だ一応この1週間でこの筑沢シティとウラジオストクのショッピングモールの話、
う
ん、あ夢は見てるから、まあ、なんかこの1週間何かを吸収しようとしてたんだ
ろうしてるはずね、
なんか考えてんだぜね、いろいろ、
ね、
新しいこと、
さっきのトイレの話でさ、ちょっと長谷川さんが言ってたんだけどさ、
うん、
あのトイレはむき出しだよ、中国はむき出しっていうことで、
あーなんか聞いたことある、中国、
これも中国の漢字をだから頭の中で思い浮かべてるんですよ、
なのかな、
ね、あの中国とロシアだから、あの来週あたりあなたアメリカの夢見ると思いますよ、中国ロシアと来て
るのかなそんな夢覚えてないことの方が多いから、
うん、
基本的にでもそうだね、はい、定期的にこんなのが出てくるってことはやっぱそうなのか、
何かねやっぱ世界に出たいっていう野望があるのかもしれない、怖 心の奥底で、
はい、あメイキングひなさんがこんにちはって、はいはい、
あこんにちは、
えオーストリアオーストラリアでタクシー乗ったら、うんうん、日本の大卒のインド人ドライバーで日本人は金持ってるって言われブチ切れてチップ渡さなかったよってまたややこしいな、オーストラリアで、
ね、
大卒日本の大卒のインド人ドライバーで
日本の大卒の
すごい、ね、
日本の大学にいたインド人ねのドライバーが
日本人は金持ってるねって、
でもそうだよな、なんか、
まあ、イメージあるみたいね、
聞くよな、日本人は金持ってるからなんか腕時計とかしてたら隠しなさいみたいなことを言うらしいわ、
まあ、
中国とか
あったねそういうの、
うん、
その類で言ったら俺、
うん、
中3までボーイスカウトやってたんだけど、
うんはいはいはい、
中2の時にジャンボリーって言って、
は
い、4年に1回、
うん、
全国各地、
うん、
世界各地からのボーイスカウトが1箇所に集合して、
は
いはい、8日間ぐらいキャンプするイベントがあるわけよ、
はいはいはい、
ジャンボリーって言って、で俺静岡に行って、うん、静岡の牧場でも、もうなあの時なんとか2万人いかないぐらいか、
うんうん、
ぐらいの人数のボーイスカウト行ったんだけど、その時に、
うん、
情報が回ってきたわけよ、海外のちょっとボーイスカウトの人たちで、
は
いはい、俺なんかネッカチーフっていう、
はいはい、
なんていうのかな、
なんか
チーフバンダナみたいなのを首に巻いてるわけよ、
あるよね巻くやつね、
そう、うん、首に巻いててそれを止めるなんか、金具というか、
うん、
なんかそういうちょっとマークのついたやつがあるんだけど、
うん、
それを急に外国人のボーイスカウトの人が目隠ししてきて、パッて、
うんうんうん、
手元に、
うん、
ハサミでそれを切り取ってから取るみたいな、取られたみたいな情報がもう回ってきてて、
マジで、
そう要はなんか、まあ、売れるんだはず向こうでは、
日本
売れるのか、まあそう、
はあ、
まあ、装飾品みたいなもんだから、ある意味ボーイスカウトの、
はいはいはいはい、
だからあるからみんな紐取られないようにちょっと結んどいてみたいな、
っ
ていうのを注意喚起が回ってきたのがあった。
そうなの、
そう、まあ、だから、まあ、全員全ての外国人がそうとわけじゃないよ、ただ、
まあ、違うよ、
だそういうのもあったからはい、はい、今の腕時計隠してよっていう、だからちょっとまあそういうのもあるのかな、お金あるというか、そういう金目のものを持ってるみたいなイメージがあるのかなっていう、
ね、まあそうね、海外行くときは気をつけなきゃいけない
みたいな
話ですかね、
はい、
CM 行きますか、
行きますか、
はいはい、
はい、ではメールなどもどんどん送ってくださいなということでメールアドレスはorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア、ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
松下のように
総理さん謝ってください。
これは謝らなくていいんです。
なんでですか、謝ってください。
いい、謝らなくていい。
じゃあ何に謝るんですか。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
ポッドキャストも配信中。
7時からじゃなくて、ソーリ
はい、お届けしております月曜オリジンチャンプルでございます、はい、
長谷川さん謝るの早
え、何、
え、外国人って外人って罪悪感ないよなってツイキャスで送った後ソーリーって、
いやもうそのね、すぐ謝る、その心意気大事だと思います。
はい、偉そうに、メルボンリーダーさん、ボイスカートのフェスみたいな感じっていうか、まあ本当にそんな感じですね、4年に1回あるっていう感じ、まあ、2年に1回のちょっとそれのちょっと小規模版みたいなのもあるみたいですけど、
うん、
ありますよ、ね、静岡で確かあの時46都道府県のボーイスカウトが来て、
うん、
唯一宮崎だけが、うん、あの時、
はい、
なあの名前が出てこないんだよな、
何、東国原知事じゃなくて、うん、
病気、
皇帝駅かな、
そう皇帝駅で、
はいはい、
来れなかったのよ。
はいはいはい。口蹄疫、人間に感染する病気だったっけ。
あのね、会場が牧場なのよ、静岡の。
うわ
だから宮崎のボーイスカウトの子たちだけは来れずに、
はいはいはい、でかわいそう。
それこそフェスじゃないけど、
うん、
もうでっかいステージがあって、
はいはいはい、
そこのもう周囲をもうこの1万何千人のボーイスカウトで埋め尽くして、なんかいろいろイベントじゃないけど、
うん、
あったりして、そこの映像でその宮崎の子たちが出てきたりとか、
はいはい、うん、
そうあって、はいはい、確かあの時芸能人で言ったら、
うん、そうそうそう、
あれか、あの
誰かいるんです
か、サッカー日本代表の監督、あの日本人の人、清水さんだったっけ、うん、なんだっけ、
それは
もうそれこそ日本代表がめっちゃすごい盛り上がってた時、2010年か、
あ、岡田さんじゃね、
岡田さんか、
うん、
岡田監督か、
岡田監督
が挨拶に来たりとか。
あ、それはすげえ、
うん、
岡田さんが、
まあなんか静岡関連の人たちがいろいろ来
たりして、あ、まあ、静岡ってサッカー強いですからね。
そうそうそう、うん、宇宙飛行士の人とか、
あ、はいはいはい、
来たりとか、おそらく、
うん、おそらく
沖縄の木山商店さん的な感じのアーティストの人とか、
うん、木山商店さん的な
的な、まあ、ポジションで言うと多分そんな感じの静岡では有名なのかなみたいな、
あ、静岡におけるみたいなこと、
そうそうそう、静岡のアーティストの人かなみたいな、
ああ、はい、なるほどね、
がその人たちがジャンボリーの主題歌歌ってた、
はいはいはい、
と、
ああ、なるほど、
そう、あとまあ何人かアーティストとかが来てみたいな、
うん、
もうすごい盛り上がってたよ。
ああ、でもだから本当にフェスみたいじゃん。
フェスみたいで、あの時中2だから、
うん、
もう後半帰りたくなかったよねこれ夏休みだったんだけど
青春や
そう、もうあのね、中2なんてもう常日頃から非日常を求めてるみたいなとこあるさ。
あるね、確かにね。
急に転校生来たりしないかなとか。
ああ、まあそう、行き過ぎたらなんか急になんか世界が危機にさらされないかなとかでしょ
とかさ、まあ
なんか不思議な力宿らんからでしょ、
まあ、新徘徊しちゃう子とかもそういうの若干求めてみたいなとこもあるさやっぱちょっと不良素行の、
はいはいはい、
飛行に走るのかも、
うん、
ちょっとまあ日常に刺激がみたいな、
まあね、
あったりもするかもしれんけど、うん、そうだから、
はいはい、
たまんなかったよね。最初 2,3 日は雨降ってたからね、ずっと。
いや、でもそれは最低、最悪というか、
まあでもこんなもんでしょうって、キャンプなんだし、うん、でも後半はもう晴れて、
はいはい、
もう目の前富士山よ。
静岡だもんね。
テントから出てきたら目の前ドンってもう富士山よ。
いいな、
景色端から端まで富士山やしみたいな。
はいはいはい。
沖縄の山ちっちゃって思ってしまって。
そりゃそうでしょ。
びっくりした、こんなでかいんだと思って日本一ってこんなでかいのかって中2の時に。
あ、いいな。でも
でなおかつ県外の同世代の子たちと絡めるっていう、
まあな、
ちょっと楽しかったよ、めっちゃ。
あの、本来なら見るはずのない景色だからね。
景色と出会うはずのない、
うん、
人たちと。
ああ、いいな、
楽しいよ。
すごいなんかワクワクしてきた今、
ね、ありがとうございます。お、
カ
チと SKE48 さんがコイン入れたよ、うん、コイン入れたよ、コイン入れたよ、コイン入れたよってめっちゃ押してくる
すごい恩気性がましい
、うん、あとアニゾーさんのが、はい、さっきの長谷川さんのソーリーのやつ、
うん、
アニゾーさんがソーリーはブーブーさんの真似って、
あれか、
ね、ソーリーのやつ、
そっちか
そこのカチと SKE48 さん、先週もコイン入れてくれてんのよ、
はい、あ、そうでしたっけ。ありがとうございます。あ
の番組終了、もう本当にじゃあまた来週ぐらいの、
うん、
ちょっと前ぐらいにコメントできたから、
はいはい、
読むタイミングなく、読む間もなく終わっちゃったっていう、う
ん、はい、
だからもう2週連続で入れてくれてます。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
入れてくれたにもかかわらず一瞬止まりました。
はい、
すいません、
止まっちゃった。
ちょっとあの話変わるんですけども、
はい、
ガリガリ君好きですか。
まあ普通に好きかなぐらい。
最近ね、話聞いたんですけど、ガリガリ君が、
うん、
新しい味を募集してるらしいですよ。
募集、
うん、
あ、新しい、お、それ面白いな。
ガリガリ君ってね、特殊な味を、
まあ定期的に出してはいたけど、まあ、
出してるじゃないですか、
うん、
ですごいなんか美味しい、まあフレーバーもあるしね、梨とか、
うん、梨美味しいよね、
めっちゃうまいって、
うん、
梨は美味しい、うん、
で瞑想してるコンポタとか、
うん、シチューとかね
シチュー味とかあるじゃないですか。
はい、
でちょっと今考えてみます
見ますって、ああ俺なんかが
15日までらしいですよ。応募が
どうだろうね。だからなん、
うん、
どんな味でもあのシャリシャリ感と合うものがいいわけだろ。
そうなんだよ、
何でもってわけではないからな。
何がいいかなと思って、まあ、沖縄風でって言ったら今塩チンスコ味が出てます。
今出てるね、コンビニにあるね。
ね、
塩チンスコ、
なんだろう、沖縄もっとあるんじゃないかと思って。
あれなんだっけ、
はい、
ブルーシールのさ、
うん、
ブルーシールあれ大好きだわけよ。
宇部、
宇部、
はいはいはいはい
ブルーシール一番俺宇部味が好きだから。
あ、珍しくね、なんか宇部味好きって。
あれめっちゃうまくない、なんか。
はあ、
なんか俺すごい好きなのよ
宇部味って。
宇部あれ芋か、
芋だよ、
芋だよね、
うん、
だからもう宇部味で
宇部味でいいっすか
宇部味でいいっす。だから多分ある程度思いつく限りのものは出てると思うわけ。チョコミントとか。
チョコはね、チョコミントなんなら発売されてたんじゃない
か、うん、そう出てたし多分、うん、なんかあんことかもなんか、
うん、
まあ多分応募でよ出てくるでしょ、はいはい、いろいろ。
あ、そうだから俺も考えてたのはそのウベとかぶるのは紅芋味だった。
紅芋味か、
紅芋タルト味でいいんじゃない。
タルト味、
そうそうそう。だから塩チンスコはあれでしょ、あのそのチンスコの感じもあるんでしょ多分。まだ食べたことないですけど。
いや、チンスコの、あ、もちろんあるけど 味の、うん、味としてね。
でもタルト味か。
タルト味、
あとは何ですか、沖縄
限定果実系はなんかある程度手出してそうな気がする。パイナップルとかマンゴーは、
シークワーサー、まあ、パイナップルマンゴーはありそうだから。もうあれですよね、だからその、沖縄県民しかあんまり馴染みがない。
魚天ぷらとか。
魚天ぷらってしょっぱくね。
もずく天ぷら、あ、
もずく、もずくよくない、
もずく味。
もずくってなんかでも合いそうじゃん。
いや美味しくないでしょ。
違う違う違う、あれよ、だから想像してんのがあの酢で味付けしてるもずくだからだと思うんですよ。
ああ、
味付けしてない状態のもずくをなんとかなんか食感残してなんか甘い感じにしたらいけんじゃないかな。
それもずくじゃないよね、もう。
いや、もずくでしょ。
だ、使ってるのはもずくかもしれ
ん
けど、
うん、
あれどっちかといえば味重視だから。
まあ味付けんとなっていうのはあるけど、
もずくの味してなかったらもうもずく味じゃないです。完全新しい食感の、う
ん、何か
違うアイスなの
よ。いやー、まあでもそれで言ったら
海ぶどうとかか。じゃあ、
あ、海ぶどうもいいんじゃないですか。だから冷やして美味しいものがいい。
ああ、冷やして美味しいものか。
うん、冷やして美味しいものね。うん、まあ、沖縄だけじゃなかったら、まあ、それこそ冷やし中華味でもいいんじゃないかな。
冷やし、ああ、冷やし中華味っていうか、うん、食系に走るんだったら、
そうそうそう、食べ物系、
名前が出てこねえんだよ、本当に。豆腐用だ。
豆腐用、あ、豆腐用、長谷川さんが出してくれてます。
あ、本当だ。
ガリガリ君、豆腐用味。
ね、
あ、具志川さんも来てます。
あ、本当だ。こんにちは。
具志川さん、こんにちは。
お風呂入ってこうね、ということで。
ことぶきいるよ。で、そう、長谷川さんね、ターンム味とか
ね。
ターンムね、確かに
美味しいかもね。
うん、
なんかあるかな。あ、何、
長谷川さんこれいいんじゃないかな。
何、
ゴーヤー味。
おー、まあありそうだな。確かに
ありそうだけど作ってなさそうっていう、うん、
ちょっと苦いのか。じゃあ、
うん、あえて作っててほしいというか。
ゴーヤー味、
ゴーヤー味、それこそ沖縄県民馴染み深いだったらヘチマでしょ。
ヘチマか。
ヘチマとか。
黒糖は？
黒糖ないんじゃない？
黒糖意外とないか。
意外とないんじゃない
か。意外と黒糖味のガリガリ君はないか。
俺は
今パンナファックルって言おうと思ったけど、あれ元々何かってなったら黒糖か。
あれ元々黒糖だ。
黒糖の味付けだ。黒糖味。
黒糖味なんかありそうでもある。
うん。
どうなんでしょう。
ターンは美味しいけど大好きだけど全国では跳ねないな。
跳ねないか。さすがに。う
ん、旧串川市の俺さん、はい、アスファルト味は無理ですまず一回みんなアスファルトを舐めないといけないんですよ。それ
そうなんだよね。
確認するために
味を確かめなきゃいけないから
2段階で嫌なんで
一回
アスファルト舐めた上でもあれ食いたくないし、それ
もともと食べなかあかん。
ポーポー味ね。
ポーポー味、
まあ要は黒糖味。
ああはいはいはい。
でも平屋地、
平屋地もまたねしょっぱい感じ、しょっぱい系、
しょっぱい系でいく。でもな、なんかな、
なんだろうね、なん、あのバンシルバンシル味は、
バンシル味やな俺なんか子供の頃じいちゃんにお盆の時になんか親戚周り一緒についてってから、知らないなんかおじさんのお家で出されたお茶がバンシルのお茶だから、
なんかバンシル、あ、ガバ茶か、
ガバ茶か、
あー、はいはい、
でしかもなんか手作りのやつ結構なんか果肉も入ってるやつだったから、はい、はい、
うん、
一口で飲むのやめてからちょっとへこんだのを覚えてるあれ以来俺もうグアバもう無理ってなった。匂いもがっつり残ってるし、
グアバは無理、グアバ無理ですか、
うん、ガリガリ君中身汁味か。ただでさえ中身汁、
うん、
飲める人飲めない人分かれる、
分かれるよね
ガリガリ君だったらもっと分か
る、うん、じゃあもうあの間を取ってイナムドゥチ味でいいじゃないですか。
イナムドゥチ味あ、イナムドゥチ、
あ、でもそうね、
シチュー、油味噌か、
油味噌、油味噌か、し、白味噌か、
白、油味噌、白味噌、白味噌か、
あ、白味噌どうだ、
でも油味噌って沖縄だけじゃなかったっけ。
油味噌は沖縄だけ、
油味噌味、あれもちょっと甘いさ一応言ったら、
うん、甘い甘い、
あ、油味噌味いいんじゃん、
あ、いいね、油味噌いいかも、おお、うん、
ガリガリ君油味噌味、
油味噌味行ってみる
送ってみ、
送ってみようか、油味噌味
あ、ジーマミーもあったか、
あ、ジーマミー豆腐味ね、
はいはい、要はピーナッツか、
ピーナッツ、ピーナッツはいいよ、合うよ、だってアイスに、
うん、
うん、キュウグしかしのさ、あのブルーシール味はもうただのアイスなんで、うん、
それはもうブルーシールが出してる、
それただのアイスなんであ
、メルボルンリーダーさんいいっすね、金タコ味、
金タコ味いいない
いな袋から開けたらなんかめっちゃキャベツなんか出てくるんだろうな、
キャベツ
ボロボロ出てくる
いや、え、物で出てくるの凍らしてじゃなくて
だからもう
物で出てくる、
アイスの表面のアイスの部分かじったら、あのシャリシャリじゃなくて、あのタコミとか
出てくる、
タコミとか出てくる
いやでもあの表はトマトでいいもんね、
うん、表はトマト味のなんか
こ
う凍らせたやつを
中から
あ、キューグシカワシの俺さん、ヤンビ何の話してるの、
わからんかったんかい
ガリガリ君の、ガリガリ君の会社が、
そうそうそう、
新しい味を募集してるらしいん で、
なんで
今なんか考えてるんですよみんなで、
うんうん、どうなんだろうね、あ、でも前の、まあ、ブエノチキン味とかさ、スパム味とかも来てる、
沖縄限定ブエノチキン味、
うん、
ブエノチキン味のポテチ出たら食うけど、
ポテチは食うな確かに
ブエノチキン味だったら、
うん、
食うな、
あのメルボンリーダーさんね、冷めても美味しいものって言ったらムンジル弁当のチキン味って書いてある、
ムンジル弁当のチキン味か、
ムンジル弁当
すごいピンポイントにいったない
やそれで言ったらブエノチキンもそうよ、
そうだけどねいやブエノチキンまだチェーン展開してるさ、
そうかいろんなとこにいる、
キュークシカシの俺さん雑なってるなメガネ味って
だからよ、無味無臭だよ、あ、うん、思った、そう長谷川さん A&W 味って、
あールートビアってこと、
ルートビア、
あールートビアいいかもな、コーラ味じゃなくて、
コーラ味じゃなくてルートビア、
沖縄のルートビア味、
そうそうそう、
あ、ちょっと食べたいな、それは食べてみたい、
昔なんかでもエンダーでなんかそのルートビアの
エンダーって言うんだお前、
俺エンダーよ、
エンダーじゃないんだ、
え、エンダーじゃないの、
俺エンダーって呼んでる、
エンダーなの、え、ホイットニー・ヒューストン方式、
うん、違う、
エンダー
あんな高音では言わないけど、
エンダーじゃん、
でエンダーって呼んでる、
あ、まあまあとにかくその昔ね A&W でルートビアのアイスはあった気はするけど、うん、ガリガリ君にはなってなかった、
いやまあそれはそうでしょ、
その中のそのガリガリ君の特徴としてあれじゃないですか、あの
かなんかザクザクというか、
ね、ザクザク の、 あのかき氷の食感、
ジャリジャリ、
あれをルートビアでやったら美味しいんじゃないですか、
美味しいはずな、いいね、ルートビア味と油味噌味
とタコライス味、
タコライス味この3つで
タコライス味
言ってみる、
言ってみます、
うん、
いやでもね地味にそうなんですよ長谷川さん、オレンジジュースもいいよね、エンダーのオレンジジュースも独特だからね、
あ、 意外とそもそもガリガリ君みかん味って出てる？夏みかんとかってある？
みかん味はあるんじゃない？
あるか、さすがに。
さすがに。
さすがに手出してるか。
オレンジ味は。
確かにエンダーのオレンジ味美味しそうだね。
でこう見ると今サイト見てるんですけど、うん、結構いろいろ出てるんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、みかんもグレープも。
あ、グレープも食ったことあるな。
いちごとかもあるしね。
いちごね。まあ果物系はなんか大体手出してそうだな。
まあまあそうね。ああ。みんながやっぱ食べ、
すぐ果物に手出すかもな。
うん、あの悪い人みたいに言うなよ。
ガリガリ
君、ガリガリ君悪い人に。
ガリガリ君すぐ果物に。
ガリガリ君は手が早いなじゃない。
いちごちゃんと。
いや、だいたいフルーツはアイス会社だったら手出すだろ。
まあね、グレープちゃんとね。ブドウちゃんとね。
ブドウちゃんね。
リンゴちゃんも出してるでしょ。
なんか俺聞いた話によるとあんまり味だけじゃなくて。青春の何々味みたいなのもあるっていうのは聞いたことある。
あー、なんかちょっと雰囲気だけのやつ。
そう、雰囲気で具体的な味はまた後でみたいな。
あー、なるほどね。
そういう感じのやつで言ったら、うん、なんだろうな、うん、俺はあの帰り道に、あの帰り道に摘んで吸ったハイビスカスの蜜味とか。
あー、はいはいはい。
帰り道に花取ってな、吸うじゃん。
蜜味、
蜜味か。
いや、蜂蜜味。
花の蜜味。なんかだからその具体性がなくてもいいっていうルールはある。
なるほどね。
どういう味かは分かんないけど。
あー、ラーメンに走ってるな、なんか。
え、何？
急になんか麺に走ってるな、みんな。長谷川さんも。
ベーコン。
ただのこれ企業コラボだから。
本当だよ。カップヌードル味。
一般人関係ねえし。
そこに出てこないトンドーだよ、トンドー。
トンドー。いや、まあ、それもなんか違うけど。
沖縄県民だったらトンドーだよ。
トンドーだけどさ。で、スーサーちょっと俺、旧具志川市の俺さんのベーコン風味味ちょっといいなと思った。
いいな。いいな、これな。
ベーコン風味ちょっとなんかいいなと思った。
ベーコン風味の後に来るドンキホーテ味なんだわ。
なんだわ、ちょっと。何？ちょっと臭いの？香水臭いのか？
香水臭いの。なんか、あの、フロアによって独特な匂いがする。ドンキホーテの味。
ね。
まあ、ということですけども、そろそろもう一回 CM 行く？
行く？メールとか来てる？
メールは一応、はい、来てます。
あ、来てるか、
うんうん、
ということは
一旦行きましょうかね。
一旦行きましょうかね、うんうん、じゃあメールもまだ送ってくださいね。メールアドレスはオリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
おい、勝手に終わらすな。
ちょっとおい、今ですね、ウーバーイーツさんが来ましてね。
ウーバーイーツは来てねえよ。
ウーバーイーツが来まして、ダルダルに溶けたあのガリガリ君を持ってきました。
ああ、
ウーバーイーツさんが
出すんだったらもっと早く出せよ。お遅えよ。
完全に溶けてたな。あれはダメだったな。
ああ、もう用意してたんだったらそれはもう早めに出すべきだった。
食べれなかった。
はい、残念でした。ということで、
はい、今日のベストソーダ。はい、今日もベストソーダです。
はい、
もう、ま、毎日ベストソーダでもいいかな。
毎日はいいかな、別に。
はい、では参ります。
はい、
おーい、浮き船の2人。
はい、
今日はリエコさんの誕生日だよ。
誰もう。
リエコさんに寿パンチしてね。 ズケランさんも応援してるから。
俺は巻き込まなくていいですよもう。
ということでね、
本当に
リエコさん、そしてズケランさん、あなたのハートにことぶきパンチということでね、
はい、誕生日おめでとうございます、
はい、リエコさん、お誕生日おめでとうございます。
はい、
リエコさんといったら我々のね事務所にもリエさんがいるのでややこしいですね。
いや、そんなにややこしくはないです。
ややこしいな、
はい、うん、僕はややこしくなかったです別に。
まあ
子がつくんでね俺はリエさんとリカさんがいた時が一番ややこしかったです。
ややこしかったな、確かにあったな
、うん、マネージャーのねリカさんがいた時は
ありました、ありました、そういう時期もね。まあそうか、お誕生日が今日か。
うん、な、嫌なの？
いや、まあ何も渡せないなというところがあるので、うん、どうします、ガリガリ君渡します？
あ、いいんじゃない、
渡しておきます、うん、
もうそっちでやってた勝手に
、いやね、誕生日といえばですよ、
はい、
先週がリクエストのチョメノスケさんの誕生日で、
あーだったね。
で今週にもなんかマングーさんの誕生日が、
お、一周違いなんだ
らしいです。
へえ、
同じ10月生まれということでございますので、まあ、ちょっとね早めではございますけども、ちょっと告知ということで、
はい、
今回の、ハネルクイズことぶき30オリジンチャンネルでね、
はい、
生配信8時からさせていただいていますけども、今回はですねリクエストの誕生日企画ということで、はい、
はい、
クイズをですねお届けしたいと思います。とな
るほど、
いうことでございます。
誕生日おめでとうございます企画ということで、
お誕生日おめでとうということなんですけど、あの人たち何歳になったんだろうか。
32と3。チョメさんの方が年上だったよね確か。
いや、チョメさん年下じゃね。
あ、年下か。
うん、
あ、そっかそっか、
逆に見えるもんな本当にさ、この間もさチョメノスケさんの一人喋りだったのよ金曜日が。
オリジン YouTube チャンネルの
一
人喋り TV が、
はい、ありまし
たね。チョメノスケさんだったね、
うん、チョメノスケさんだったんですけど、
うん、
まあ、チョメノスケさんもね、ギリギリに来ましてね、
お
収録に、
はい、
だから俺ギリギリまでマイクの前に座ってたんですよ。
お
だから、このまま来なかったら俺リクエストの尻拭いを2回連続でしなきゃいけないのかとヒヤヒヤしてましたね本当に。
そういうことね、
ギリギリできやがって
マングーさんの回と、
そうそうそう、
今回のチョメノスケさんの回で、
チョメノスケさん遅刻したらもう
危なかった。
あ、違う、収録じゃないです、そうです、生です、生配信でね、はい、やらせていただいてましてね、
生配信でやってるから、
うん、
お前が直前まで椅子に座って、カメラの前で
ギリギリ、ほんとなんかスタートが8時だけど7時59分ぐらいまで来なくて
やば、
お、やばと思ってちょ待って待って、俺また喋るんかと思ってで、まあでも なんとか問題なくね、
うん、
来てくれまして、なんならあの人なんかその前にラジオの仕事があったという。
ああ、そうなんだ、
はい、
あ、なんかそういえばツイッターでも見たかも。
そうそう、なんかなんだっけ、鹿児島の魅力を紹介する、
あ、じゃあ仕事で遅れたっていうことか。そうそうそう、じゃあまあまあ、でもそれだったらしょうがないんじゃない、まあまだ
しょうがないし、うん、なんならその一人喋り TV のオファー来るのがね割とギリギリだったりしますからね。
うん、まあね、
そうそう3日前に来てその
、まあ、いや俺は早かったよ。
あ、でもそれ誰じゃん、
第2回とかだったから俺は。
そうそう、
まだ
一人喋り TV をまずやりますっていうまだ段階だったから、
段階でデコリンさんと俺に声かかって、
そうそうそう、
1回目デコリンさん、2回目俺で、
うんうん、そうそうそう、だからまああったんだけど、最近はなんかもう何回回を重ねるごとになんかやっぱ一人で喋るのってハードルが高いからか分かんないですけど、
うん、
なかなか引き受ける人がいないんじゃないですか。
ああ、まあどうかな、
どうなんですか、
まあ、一人で喋るのちょっと確かに難しいではあるけど、
うん、いやでもあの人の場合はねすごい盛り上がってて、なんかコメント見ると一人喋り史上一番面白かったっていう
評判があったらしいね。チョメさんのやつ結構、
うん、
面白かったらしい。
あれ面白かったですね。でもね、うん、そう、長谷川さん、そう、あの人です、鹿児島県民のくせに、田舎すぎて伝えられないチョメノスケという
そう、都市部ではないんだ、
ただね、でも本当にね、チョメノスケさんの話聞いたら鹿児島行きたくなったよ。
あ、そうなんだ。でも魅力満載だった。
うん、
それはじゃあもう
すごかったよ。
YouTube で見てくださいって話で。
そうですね、
いいんじゃないですか、
うん、ちょっと見ていただければ、はい、そう、アニゾンさんもね、あの見ていただいてね、チョメの会盛り上がったよねっていうことでね、やってましたから、
レベルの低いのが多いからねなかなかの無茶ぶりだったかな、
まあ、そうですよね。そう、まあそうよね
申し訳ないね
そうですね、これはもう我々の力不足で申し訳ないというところですよ。
本当全く技量がなかった
、うん、ただあのマングーさんにはもう今後も反省してほしいや、うん、あれは
問題作だから、
問題作だし、なんかその後ね、終わった後にマネージャーから、うん、あのマングーさんが次またリベンジしましょうって言われたらしくて、
お
う、うん、そしたらマングーさんは別に俺負けたわけじゃないけどなって言ってたらしい
あーそっか
ちょっと待てよと、そうあーそうなんだあの人はあれで正解なんだと思ってじゃあ本当に何も用意してないんだなと思ったから
すごいな、なんかぶっ飛んでるもんな。
そうなんだよな、もうあの人考え方がわからない、
すごいよな、自由だよな、
自由だし
リバティだよ。
そうなんで、俺一回ね、その小刻みプラス、まあ、番組のね、あの収録で、あの俺とあのラムちゃんとでマングーさ
ん
の3人が、うん、その先輩の前で、あのなんかめちゃくちゃボケ倒して、
はいはい、
突っ込んでもらうって企画があった。
あったね、なんか
あったんすよ、
うん、
で、あのその時あの集まったたまりでね、その控え室みたいなところで、
うん、
で、あのマングーさんが、あ、この中で俺が一番芸歴上か、
まあね、
じゃあ俺が引っ張るしかないなっつって、そのまま収録臨んだんですけど、
うん、
そう、なんかもうめちゃくちゃでしたよね。
だってあれほぼラムちゃんしか使われてないでしょ
そうなんです
お前とマングさんあんまり
あんまり使われてなかったですあんなに言っといて
すごいな、すごい3人が引き立て役になってたなと。
そうなんですよ本当にめちゃくちゃでしたよ。でもね、長谷川さん最後にいいこと言ってくれましたよ。
反省したらマングーじゃない。
そう、
そうなんすね。
あの人は反省したら
いいとこなんだよな。
反省しないのがいいとこ、あの人は本当に。
自由な生き方こそがマングーさんだってい
う。だからこそめちゃくちゃボケられるあの人は。
とらわれないところがかっこいいではあるからね。
そうなんですよね。
見る人によっちゃだけど。
そうなんだよ。見る人によっちゃムカつくんですけど。
なお前は尻拭いした側だからか。
まあまあまあまあ、でもまあ。あの時はあの時で楽しかったですよ、
うん、じゃない、
うん、
昨日さ、あ、ごめん全然話変わるけどさ、
はいはい、
そう、これ話そうと思ってて。
大丈夫ですか、もうそろそろ時間ですけど。
昨日、はい、ちょっと夕方頃は小雨降ってたの分かる。
あ、降ってたね。
降ってたさ、は
い
はい、
うん、
で俺バイトの買い物ちょっと、まあ買い出し行って近くのスーパーまで行って歩いて帰ってる途中に、
うんうん、
専門学校の時の先輩たまたまあったわけよ、
はいはいはい、
偶然、
うん、
ちょうどバイクにまたがって発進するぐらいの時、
うん、
で俺歩きで、おお久しぶりってなって、
はい、
あ、久しぶりですって、おお、お前何してるって言って、あ、今ちょっとバイトのちょっとまあ買い出しでって、あ、そうか、なんか芸人まだやってるばみたいな、
うん、
なって、お、頑張れよって言って、あ、はい、ありがとうございます、お疲れ様ですって言って、先輩発進して秒でスリップして転んだわけ大丈夫っすかって言ったら、
はい、
俺のことはいいから行けって言って言ってることかっこいいんだけどな言ってることかっこいいけど行動ダセーなと思って、行けって言われたけど俺も心配だから大丈夫っすかって言って、本当に大丈夫大丈夫って言ってすぐ起き上がって先輩の方が先に行ったから
何そのなんかダサい、なんか、ま、漫画の主人公的な、
ま、主人公ではない、
俺のことはいいから先に行けのダサいバージョンみたいな、
うん、そうそう、俺のことは大丈夫だから行けって
ことを
相当恥ずかしかったんだって
だろうな、
すぐ起き上がってすぐ行けって言ったのに俺より先に行っちゃったからもね
ああ
お疲れですって
疲れした
背中を見て見送って俺はもうお店に戻ったけど
まあね、いろいろありますね、今週も、ということでですね、この辺で、まあ、別れということなんですけども、先ほどもお伝えしましたが、オリジン、はい、YouTube チャンネルでパネルクイズことびき30夜8時から、やらせていただきます、
はい、
でそれからですね、先週もお話ししたんですけども、来週18日日曜日に私またクイズの大会出ましてですね、
すごいクイズするね、
すごいクイズする、クイズライブチャンネルというところで、 で、
はい、アプリがあってね、
アプリがあって
それを撮ったら見れると。
そうです、うん、それを撮ってで、あの夜8時から放送ということになりますので、はい、こちらもよろしくお願いいたしま す、
ということで、
はい、では
今月はね、またオリジンライブも、
あ、そうだ、オリジンライブもありますからね。
ありますよ。で、
今のところね、
お客さん入れて、
チケットがね5名しかいないということでした。
はい、
うん、危ないです非常に
来てください、
まあ、お願いします、ね、
万全の準備で。
そうですね、
こちらも迎え入れますので、
お迎えいたしますので、
ぜひお越しください。
よろしくお願いします。
久々の生ネタですからね。もう
そうですよね、
もう我々引き上げますから。
はい、では、この辺でお別れといきましょうか。
さらばですね。じゃあ
さらばですね、はい、ではお届けいたしました、お相手は
浮き胸のヤンビーと
元吹きパンチでした。どうもありがとうございました。